駆け落ち地獄の洞窟。
わおーんと野犬の遠吠えが聞こえています。ここは依頼現場の洞窟前。
駆け落ちですか。
ハフと手のひらを頬に添えてため息をつくのはリズレットさん。オズと顔を上げて前を見ます。天川不思議さんとウミガミエルさんが楽しそうに話をしていますね。
あやかし後ろ髪の胎児か。
うん、愛し合う恋人同士を邪魔するあやかしなんて許せないよね。
エルさんと不思議さんの話す通り、今回はそんな仕事です。
ところで中は暗いんだろう。顔くらい見えないと話にならんと思うんだが、合いびきってそんなもんなのか。
顔が見えにくいから近くに寄って。
寄って？
なんでもないんだぞ。
不思議さん真っ赤になってごまかします。
不思議様、ここですよね。
おっと、それじゃあな。
リズレットさんが不思議さんにピトって寄ってきたので、エルさんは邪魔にならないよう外します。
ああ、不思議隊長。
ここで新たに元気いっぱいモフモフキツネことプレシアベルティーニさんがやってきました。後ろには双子の妹ひばりが丘ルリさんが隠れています。
お姉ちゃん、おみ、
うん、今回は邪魔しないからいろいろ頑張ってきてね。
ツンツンとルリさんに諭されて、プレシアさんは空気を読みました。
うん、偉いですね。
別に暗闇だからって変なこと考えてなんかいないんだからな。
でも不思議さんは真っ赤になってわたわた。リズレットさんも猫耳へにょってしながら不思議さんにくっついて真っ赤になってます。
神父様。
ええ、行きましょう。
他に神父のエルディンバウアーさんと助祭のティアラさんがいます。
さあリムナ、いざ行くぞ。
リンスちゃん、やる気満々だね。
小さな女の子連れリンスガルト・ギーベリさんにリムナ・ピサレットさんもいます。
おや、何やら猫笑みしてる女の子もいますよ。
にゅっふっふ、せっかくだから他の人のイチャラボを覗いてココリちゃんと一緒に。
幸せそうな顔で妄想してるのは猫宮千佳さんです。さあ各自使命や期待や下心を抱きつつ、明かりを灯して突入ですよ。
空族の二人。
リゼと不思議様なら大丈夫です。行きましょう。
リズレットさんは不思議さんの手を引いて積極的に進みます。
リズ、いつもより積極的。
うん、暗いから足元気をつけて。
なんと明かりなしです。
不思議様、真っ暗ですね。
ここでリズレットさん、不思議さんの腕に不安そうに抱きつきました。
おや、その動きで枝分かれした道に入りましたよ。
皆さんと別れ、二人きりになっちゃいました。
真っ暗だね。
暗い場所で二人きりで、手をつないで伝わってくる柔らかさやぬくもり、そしてリズレットさんの甘く切ない香りにも包まれて、もうドッキドキです。もうそこからは二人ともよく覚えていません。いけない気持ちになるリズレットさんに、いけない気持ちを悟られまいとする不思議さん。やがてちょっと狭い広間で行き止まりに、腰を下ろして休憩します。いや、リズレットさんが意を決したように顔を上げましたよ。
あの、不思議様。
え？
返事をした時にはリズレットさんが優しく身を預けてきて押し倒されました。
リゼは魅力がありませんか。
不思議さんにのしかかったまま聞いてきます。甘いか細い声で。
リズは
魅力的だよ。僕、いつもリズのことでドキドキしたり抑えられなくなりそうで。
どうやら不思議さん、恋人さんのことを大切にしすぎたようです。
不思議様、リゼは不思議様に。なら
ゆっくりと不思議さんの体に自分の体を重ねるリズレットさん。不思議さんは柔らかい感触に息を飲みますが、ついに意を決して。
ありがとうリズ。
抱きしめてキスしようと身を起こし悩ましいリズレットさんの声。でもまだ不思議さんは何もしていません。何もしていないのです。振り返るとあやかしがいました。
許しません。
リズレットさんが怒りの銃撃。組み敷いた不思議さんは無言でプッツンして黄泉より這い出るもの。
せっかく勇気を出して言えたのに。
そんな顔しないで。続きは帰ってから。
退治した後、えぐえぐ泣くリズレットさんを優しく抱きしめる不思議さんでした。灯した明かりの中で。
狐っ子姉妹。
ゆけーゆけーリバーマース。
暗闇の洞窟にそんな歌声が響いています。プレシアさんがルリさんとつないだ手をブンコブンコ振りながら能天気に歌っています。
お姉ちゃん、その歌は何？
アミ、歌ってたら元気出るからルリちゃんも歌うの。
ランタンを掲げビクビクと聞いてきたルリさんにニコパイ顔で答えます。
本当に？お姉ちゃんはすごいな。
すっかり感心したルリさん。ゆけーゆけーとかたどたどしく歌うのですが、すぐに正気に。
あ、みんなとはぐれちゃったみたい。
僕がいるから怖くなんかないよ。僕がバチコーンってやっつけちゃうんだからね。
鼻息ふんすと胸を張るプレシアさん。これでルリさんもひとまず納得したようですね。仲良くキツネ尻尾をフリフリしつつ歩きます。やがてちょっと狭い広間に。
にゃ、この辺がいいかな。本当に明かりを消すの？
早速腰掛けるプレシアさんにどぎまぎしつつ聞くルリさんです。
もう言うこと聞かない子はめってするよ。
腰掛けてほっぺたぷーっと膨らませるプレシアさんを見て半泣きしつつも横に腰掛けて未練たらたらに火を消すのです。
うん、ルリちゃんは良い子良い子。お姉ちゃん。
聞き分けの良さになでなでするプレシアさん。ルリさんはしがみつくように抱きついたのでプレシアさんがコウモリ型人玉を放ったのを知りません。
うに、暇だね。お腹減ったの。え、今日はまだキュルルってお腹鳴ってないよ。
顔を上げて気づくのです。あやかしが天井の隙間から現れていることを。
じゃあお弁当を広げるね。
よし、おにぎりガブガブしちゃうぞ。
プレシアさんが幸せそうにおにぎりを口に運んで、あーんって大口を開けた時でした。ぐわっ、あやかしが襲ってきたのです。ガブッ。そしてなんと、プレシアさんがおにぎりにかぶりついたと同時に、直前に召喚した黄泉より這い出るものが、あやかしに襲いかかってガブ
ー。このあやかしめ、怖い目に合わせたことを償ってもらいますからね。
ルリさんも、カンテラの火をつけて勇気100倍。宝典劇無憂を構え、プレシアさんの前に出ると、鬼神のごとくつきまくり。
これで終わりよ！
宝蔵院の技で、最後の一匹を叩き伏せるのでした。神父と女祭。
暗闇ですか。
ティアラが洞窟に入った時、反射的に身をすくめた。危険を感じたわけではない。
暗い。どうしても馴染めない。
思い出すのは子供の時、捨てられ一人夜の街を凍えながらさまよっていた拭えぬ記憶。
こんなことでおじけづいてどうします。
自ら励ます言葉が小さく口から漏れると、その瞳が見開かれた。
神父様。
思わず声を出した。エルディンが無言で手を重ねてきたのだ。顔を見ると照れくさそうにしている。
なんだか小さい頃を思い出しますね。
キュッと手を握るエルディン。
思い出す。
思い出したのはぬくもり。暗い夜をさまよっていたティアラを救ってくれたエルディンの父の手。同じぬくもり、同じ慈しみ。こうして二人で手をつないで散歩もしました。夜道を寄り添うように歩きました。丁寧につぶやくエルディン。ああ、彼の胸中も揺らいでいたのだ。告白されたものの、いまだおろおろする日々。ティアラは妹のような存在で、妹と恋愛などという神父としての強い背徳感が胸を刺す。ティアラを思えば思うほど、いくら幼い頃から。
何ですか、急に。
ティアラ、冷静を保とうとするが、むしろつないだ手をしっかりと握りしめた。はっとするエルディン。
そうだ、幼なじみ。
とは口にしない。この時、洞窟は狭い広間で行き止まりに。
きっと、ここですね、出るのは。
明かりを消すのでしたね。
そっと座るエルディン。隣に座り、頬を染めつつ明かりを消すティアラ。闇が二人を包む。わかるのは、寄り添う肩とつないだ手の感触のみ。考えてみれば血はつながっていない。エルディンのドキドキ。
もう一人じゃない。好きです、神父様。
ティアラは唇を動かすだけ。ぎゅっと握る手と手。
あ、
小さな吐息とともにビクッと二人が身を震わせたのは、
あやかし。
エルディンのウエストとティアラの首筋への刺激は恋人のものだとしたら、ちと焦り気味。暗闇をよく見れば、不定形の後ろ髪が浮いている。瞬間、ゴーとブリザーストームが吹き荒れ、タンと銃声が響く。そして火を灯す。尺状を持つエルディンと銃を構えるティアラの視線があった。
ティアラ、大丈夫ですか？どこも怪我はありませんか？
はい、その…
無事を確認して、改めて寄り添い座った。子猫一人で。
うにゃー。
チカさんはいつの間にか一人ぼっちです。
うに、見失ったにゃー。
せっかく、誰かさんのラッキースケベや誰かさんのハイトクラブなとことか、ニュフフな妄想していたのですが、それがいけなかったようですね。
こうなったら乙女の勘で追いかけるのにゃ。
エプロンドレスをひらめかせ、ドドドドッと取って返し枝道に。
そして外したのにゃ。ニュ
ー。しょんぼりしながらも天幕を張って中でお着替え。
寝るときは寝巻き。明かりを消すと本当に真っ暗にゃ。これならココリちゃんとウニャウニャしても大丈夫にゃね。
天幕に映る影はぺったんこながら微妙に膨らんだ胸を伸ばして万歳したり、お尻を突き出してかがむ着替えの姿。そして明かりが消えますが、枕を抱いてゴロゴロしているのが気配で丸わかりです。
にゃ。
おや、立ち上がりましたよ。そして服を脱いだりバサバサする様子が。結局
明かりがつきます。
うに、あやかしにゃ。見えてしまえばなんともないにゃ。マジカルアロニャ
ー。どったんばったんして天幕がパサリ。うにゃっと半裸になった身を両手で隠すチカさんです。
少女が二人で。
リモナ
ー。こちらではいきなり激しい声。小部屋に入るなり、リンスさんがリムナさんに襲いかかったのです。
リンスちゃん、お預け。またかリムナ。タイ大学で寮生活を始め、会う時間が減っておるではないか。リンスちゃんのことは大好きだよ。でも、私いろんな勉強がしたかったから。
ガルルと竜獣人の翼を広げ、牙をむき出しにしつつも素直にお預けするリンスさん。一方のリムナさんは、タンクトップ一枚に、ジョジパンツミツバチのチラ見えするいつもの姿で、腰をくねらせ悩ましそうにします。
わらわは欲求不満じゃ。
ツンとして、リンスさんはカンテラにシャッターをして、ご座と毛布を敷いています。
この依頼終わったら、しばらくリンスちゃんと過ごしたいな。
リムナさん、おとなしく隣に座ります。瞬間。
リムナー！ふにゃ！
あっという間に押し倒されます。ってちょっと、リンスさん、リムナさんのタンクトップに下から顔を突っ込んでるじゃないですか。
くんくん、リムナ、風呂に入っておらぬな。暗がりに逃げても無駄じゃの。くすぐったい。
服に顔を突っ込んで、へそあたりを舐め回しまくっているようですね。やがて、リムナさんはぐったりしてしまいました。
リムナ。
顔を出したリンスさんは、おとなしくなったリムナさんを妖艶に見下ろし、ぶちゅりと濃厚なキス。そして
もう辛抱たまらぬ。
リムナさんのジョジパンツに手をかけたのです。
ダメ、いろんな人に怒られちゃう。
リムナさん正気に戻った。夜で時を止めて脱出すると、
ダメなんだからね。
なんと黄泉より這い出るものを召喚。ガブッと食いついたのはリンスさんではなく、どさくさに紛れ近寄っていたあやかしでした。
何をするのじゃ。
リンスさんはブーンと赤いワンピースの裾が舞い、ジョジパンツミツバチがチラ見えするくらい高い蹴り。あやかしを蹴り倒します。そして最後は
ダブルお尻アタック。
二人は合わせて反転しながら跳躍し、服の裾を上げるのです。ブスブス。お尻を可愛く突き出した二人。ジョジパンツミツバチに仕込まれている蜂のような針を刺し、敵の息の根を止めるのでした。そして伝説が。
仕方ない。
エルさんは不思議さんに闇の一つでもなどと考えていたようですが、二人のイチャラブぶりがすでに闇なので、放っておくことにしたようです。で、一人洞窟の広間に、真面目にあやかし退治するようで。
明かりがついてると出てこないんだっけ。
めんどくさいあやかしだなぁ、などとぶつくさ言いつつも、松明を消して、立ち、あしらを脇に置いて、正座待機するあたり、真面目さんですよね。
心眼と、敵が動けば空気が動くだろう。
乱暴に言いますが、瞳を閉じた様子は凛々しいです。どうやら、精神を研ぎ澄まして。寝てる。いい顔したまま寝てるよ、この人。えら。まあ、なんというタイミングでしょう。まるでツッコミのようにあやかしが攻撃しましたよ。
せっかくいい気分だったもの
を。エルさんは、怒りの雷鳴拳で応戦です。この時、とんでもない事態が。なんと、追撃の蹴りが広間の壁に当たり崩れてしまったのです。そして、ピキッとエルさんの表情が固まります。
え？
隣の広間では、不思議さんがリズレットさんを抱きしめているではありませんか！
この、リア充！違うんだぞ！
そう、リア充の銃は獣の銃ではありません。というか、不思議さんは必死に弁明してますが、リズレットさんが泣いているのが致命的です。
どったんばったんと騒動が続きます。そして
これでお熱いカップルが入りたくなるようなことはあるまい。
存分に暴れたエルさんのおかげで、あやかしに加え嫉妬団も出る洞窟として広まり、以前にも増して警戒されるのでした。めでたしめでたし。